はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。今日はね、道具っていうテーマで話そうかなと思っていて、まあ先日ちょっとテレビ見てたら思ったことがあったんですね。気になったことが。で、その辺の話をしようかなと思ってたところに、まあロックバンドですよね。バンヘレン。超有名バンドですけども、のギタリストですよね。エディ・バンヘレン。まあ、バンヘレンの象徴みたいな人ですよね。で、そのエディ・バンヘレンさんが亡くなったんですね。65歳で。ちょっとびっくりしちゃったんですけど、癌なんですね。結局、その、死因というか亡くなった理由が。で、まあ、40代の頃からちょっと癌、闘病はしてたみたいですけども、一気に悪くなったのかちょっとよくわかんないんですけども、僕にしてみるとちょっと急な話で、驚いたんですね。で、まあ、こういうコロナの時代なんで、大っぴらにというか大きなこう葬儀とかファンの集いみたいなのもできないんじゃないかなと思うと、ちょっとなんか、って何とも言えない気持ちになりますよね。まあ、偉大なギターのギタリストのスターですよね。ギタリストが憧れるスターって感じですかね。きっとそうなんだと思うんですけど、プレイする人にしてみたら。多分この人は、そういうプレイヤーのファンが多いんじゃないですかね。実際やる人の。そういう感じがします。僕の好きなマイケル・シェンカーも、ファンの人って、自分でおっしゃってましたけど、自分のファンは、プレイヤーが多いからっていうこと。だこの人も多分、そういう人だったんじゃないかなっていうイメージですね。僕のイメージでは。で、まあ僕は自分では、演奏できないんで、聞く方でしたけど、でしたし、この人にすごく詳しいわけじゃないんですよ。だから、この、バンヘレンっていうバンドがいかにすごくて、この、エディ・バンヘレンさんがどれだけすごいかって話は、多分別の人がやってくれると思うんですよ。本当のファンの人がね。それを聞いた方が全然いいと思うんで、それはそれでまた別の話になるんですけど、まあ、今回道具について話そうかなと思っていたところにこのニュースが来たんで、じゃあ、エディ・バンヘレンっていう人は、どうですかね、ギター、この人が使ってた、何を思い浮かべるかっていうと、多分、僕もそうですけど、フランケンっていうギターは、知らない人は知らないと思うんですけど、見れば多分わかると思うんですよね。多分ね、もう世界で、最も有名なギターの一つなんじゃないですか？フランケンシュタインって正確に言うんですけど、まあフランケンギターって言ってましたけど、まあ超改造ギターですよね。ストラトキャスターに近いタイプだけど、確かフェンダーじゃないんですよね。で、この人が、エディが実際に自分で改造したギターで、例えば、マイクなんかも、ピックアップがフロントはシングルなんだけど、それが、確かね、動いてないんですよね。ダミーで。で、リアのピックアップが、ギブソンのね、335のマイクを巻き直して、で、斜めにして付けてあるんですよね。まあ、この辺はちょっとギター、僕は自分で演奏とかじゃなくて、この機械として興味があるんで、そういうのちょっと調べたりしたこともあったんですけど、結構これ興味深いギターで、面白いんですよね、作りが。で、見た目ボロッボロなんですけど、赤に、白と黒のこう、ストライプが入ってるんです。バーッとこう。ちょっと調べてもらえばもうすぐ出てきますから。もう、バンヘイレン、エディ・バンヘイレンイコールフランケンシュタイン。フランケンギターだと僕は思ってるんで。だからやっぱりいろんな、ギタリストの人って結構ね、いろんな契約の絡みとかで自分のオリジナルギターを作ったりとか、あと、どこどこのギターメーカーと契約したからとかって言って使わなくなっちゃったりするんですけど、やっぱりこの一つの顔はこれだったんで、ずっとやっぱり、特に昔からのファンの人なんかは、フランケンでプレイしてくれたら嬉しいのになってのはよく聞く話ではありましたよね。あれを弾いてるところが見たいんだけどな、みたいな話を聞くぐらい、この人といえばこれ。まあ、それは、例えばジミー・ペイジで言ったら、号泣のレスポールだったり、マイケル・シェンカーだったら、フライング V だったり、あと、アンガス・ヤングだったら SG だったり、あるじゃないですか。それぞれみんな。エリック・クラプトンだったらブラッキー。ブラッキーっていうのもね、パッと見、黒のストラトキャスター普通の。だけど、あれもなんか何本も、 何本も買って、5、6本だったかな、ちょっと詳しく覚えてないんですけど、買って、ストラトキャスターを。それで自分の気に入った部品だけを集めて1本作ったっていうやつでしたよね。確か。あれも確かね、最初の頃はその本物を使ってて、途中から、多分ギブソンじゃなくてフェンダーが作ったレプリカを使ってたんじゃないですかね。要は、本物1本しかないんで、だいたいレコーディング用とかにも、機材としては外しちゃうんですよね。もう大事にするからみんな。だから、そういうのもあって、本物でも確かね、オークションで売ったんですよね。あの人、事前事業とかもしてる人だから、それ、その時ね、奥ついたんですよね。あのギター。だから、多分、フランケン、まあ、これなんか値段つけらんないでしょうけど、とんでもなく価値のあるものを残してったんですよね。だから、音楽だけじゃなくて、こういう機材とか、そういうのにちょっと思いを馳せるのもいいかなって、それぐらい道具ってのは密接してるものなので、それはスポーツであれ、芸術であれ。何でもそうだと思うんですよ。だから、そういうのも少し興味を持って昔の映像とかを見てもいいし、ね、もう亡くなってしまって本当残念なんですけど、この人が残してくれたものっていうのは永遠にあり続けるわけですよ。だから、それを、まあ、なんて言うんだろう、改めて聞き直したり楽しむことが、一つの、まあ、ファンなり、その影響を受けた人たちの一番できる、まあ、供養みたいなものなのかなっていうふうには思いましたね。はい。というわけでですね、第147回ですか。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。でですね、道具。何をね、見てそう思ったかな？なんでこれを話そうかと思ったかっていうと、テニスなんですよ。テニスを見てたんです。テニス、僕、テニス、もう、プレイ、でき、昔やったことあるんですけど、めちゃくちゃきつくて、遊びでやったのにこんなにハードなスポーツあるのかっていうぐらいきつくて、体力的に。全然、一回遊びでやってやめちゃったんですけど、まあ、いや、遊びでやってとか、ちょっと体験させてもらって。まあ、大人になってからでしたけど、やめちゃいましたけど、これ、2時間、ん？とか3時間でしたっけ？うちほんと詳しくないんで分かんないんですけど、何時間もあれやるってすごいなと思うんですけど、見てて、そのね、ダイジェストとかでもそうなんですけど、皆さんね、テニスプレイヤーみんなじゃないと思うけど、すごく目につくのが、ラケットをな、投げるというか叩きつけるじゃないですか、地面に。ちょっとこう、ミスったりすると、叩きつけてみたり、投げつけてみたりするんですよね、あれ。で、すごくそれ見てて抵抗があって、これ大丈夫なのかなっていつも思うんですよ、道具って。あれ多分、スポンサーさんの多分提供してるもんだと思うんですけど、あれ OK なんですかね？僕はちょっと古い人間なのかもしれないですけど、例えば、野球やってる人たちなんかは、例えばスパイクなんかはいつもピカピカに磨いて、グローブもそうですけど、油塗ってかな？なんか手入れして？いや、してたし、だから、バレーボールをやってる人だったら、例えば、バレーボールは足で蹴っちゃいけないとか、今の子たちね、結構蹴るんですよね。パッて学校なんかちょっと行ったりして、見てると、その学校見学というか、そういうので見てると、蹴るって言ってもドンとは蹴らないけど、横手に寄せたりするのに足でコンコンコンとこうって蹴ったりするの見て、バレーボールって足で蹴って先生に怒られないんだって、すっごく思うんですよ。そういうの。だから、ラケットも、だってあれ、スポンサーさんからお金、まあ、スポンサー料を多分もらってさらに使ってると思うんですけど、あれ一個作るのにすごい多分、だって開発から始めるわけじゃないですか、自分の好みの。詳しくないから分かんないですけど、なんかしなりとかあるんですよね、きっとね。大きさなんだかしなりなんだか分かんないですけど、なんかそういう細かい調整、微調整をしてって、で、グリップのなんていうんですか、巻くやつ、くるくる巻くやつ、詳しくないから分かんないですけど、ああいうのを含めて、全部あの形になるのに、多分すごい大変だと思うんですよ。で、もうあれの道具を作った人も、お父さんがあのラケットを作ったんだ。お父さんが開発したんだとか、お父さんが組み立てたんだとかって言ってる人はいっぱいいると思うんですよ。お父さんがあのガットあれを貼ったんだとか、あの開発をしたんだとかって。その人たちがテレビで自分の供給してる プレイヤーが思いっきりぶん投げてるの見て、家族になんか、家族と見ててどんな気持ちなんだろうなと思っちゃうんですよね。あれ。考えすぎっちゃ考えすぎなんですけど、だから、 で、昔は、それこそレース、僕が好きなレースなんかでも、昔は車蹴ったりとか、ハンドル投げたりとか、いろんなそういう人いましたけど、今いないですよね。まあ今ちょっとハンドルはね、F1 なんかは、1000万とかハンドルだけでもするような時代なんて、投げられない。まあ、特に一回外したハンドルは、ステアリングっていうのはつけて、車を、と離れる場合はつけなきゃいけないっていうルールになってるんで、ぶん投げていっちゃう人いないですけど、でも昔ね、星野さんがね、星野和義さんって日本を代表するレーサーでしたけど、あの人96年のフォーミュラー日本、引退する年だったかな。ヘルメットを投げつけちゃったんですよね。頭来て。マシントラブルでリタイアして。あの時はヘルメット、荒いヘルメットでしたけど、謝罪したって言ってましたよね。あれ僕テレビで見てて、これ大丈夫なのかなってやっぱ思いましたもんね。思いっきり床にガーンってやって。で、それは謝罪して、まあ別に、アライヘルメットの方も怒ったりはしなかったみたいですけども、そういうことがあったっていうぐらいだから、ラケットはぶん投げていいのかっていうのをすっごく思っちゃいましたね。だから、結構道具ってゴルフとかでもそうですけど、見てるじゃないですか、道具を。だからやっぱ、まあ、ゴルフクラブを、パターをグリーンの上で叩きつけるとかってほぼないと思うんですけど、グリーンが今度傷んじゃうから、そういうことないと思うけど、プロの選手だったらやっぱり道具は大事にしてくれた方が、ちびっ子たちが見てますからね、みんな。やっぱ憧れの選手は道具を大事にした方がかっこいいんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。あと、僕、詳しくないかわかんないですけど、それも、ぶん投げたり叩きつけたりするやつってまたそのまま使うんですかね？それとも新しいのに変えるんですかね？だからそれによってもまたなんか話がどうなんだろうなーとかってちょっと思ったりもしましたね。まあ、選手の顔でありね、まあドライバー、レーシングドライバーだったりヘルメットはカラーリングとかはドライバーの顔だし、道具もそうだと思うんで、まあ、大事にしてもらえた方が見ていて気持ちがいいなっていうふうには思いました。はい。というわけで、メガネを取ったらメガネでした。ありがとうございました。いつもありがとうございます。